南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回お話をお聞きするのも前回に引き続き樺沢紫苑さんです。先月訪れたハワイでお話を聞いてきたお話を3回に分けてお送りしていますが、そのうちの今日は2回目になります。前回は2004年の1月に、スープカレーの2冊目の本が出た直後にシカゴ行きが決まって、もしもシカゴに行っていなかったらブランディングがスープカレーの人になってましたなんていうところでお話終わってたんですけれども、2回目の今日は、シカゴに行ってからのこと、それから先生が、どんな風に日本語と接していたのか、またどのように映画と接していたのかなどをお聞きしています。海外にいたからこそできたことがたくさんあったようですよ。それでは樺沢先生の2回目のインタビュー、どうぞ楽しんで聞いてみてください。
2007年に行かれて、2010年にちょうど帰ってこられて、
2009年
かな、また、お医者さん
を、その時アメリカに行った時に、まあ、メルマガっていうのを出したんですね。
うん、それスープカレー
映画ですね。
あ、映画ね、
映画の精神医学っていう映画のメルマガを出しまして、
はい、
それも、うん、いろいろきっかけはいろいろなんだけども、
はい、
まあ、アメリカに行くと日本語を喋りたくなるんですね。うん、日本語喋れないから、
はい、
日本語人が誰もいないんですよ。うちのかみさんしかいないんですよ、うん、でそのイリノイ大学にも全くいないんですよ。一人いたんですけど入れ替わりでいなくなったんですね、
うん、
でほとんど数ヶ月間日本語を話さないので、かみさん以外の人が話さないような状況なん で、はい、でその中で、まあ、日本から本とか送ってもらうんですけど、それもすぐ読んじゃうんですね。30冊ぐらい月送ってもらってたんですけど、パーッとすぐ読んでしまう。じゃあ日本語の上になんかで日本でどんなこと起きてるのかなとか、そういうことも知りたいと、
はい、
そういう時にメルマガっていうのがちょうど流行ってたんですね、
うん、
メルマガを20詩ぐらい取ってみてこう読んでたんですよ、
はい、
そうするとこれは非常に面白いと、
うん、
まあ、いい情報源だと、
はい、
ということで思って、まあでもこれなら俺でも書けるなと思ったんですね。
おお。
でちょうど向こうに行ったから3ヶ月前に2004年の7月にメルマガを発行したんですね、はい、初めて。
行ってすぐですか、
ね、3ヶ月ぐらいして、
うんうんうん、
なぜかっていうと向こうに行って僕は映画が好きなのですごい映画見てたんですよ。20は見てないかな、15本ぐらい見てますね。15本から20本見た時もあるかもしれない。毎週2本か4本とかね、週末になるとはしごで土曜日2本とか、ひどい日になると土曜日2本、日曜日2本とか見てね向こうは公開する映画の数とかもすごい多いから、毎週新作が公開されるんですね。毎週3、4本新作が公開されますので、それをどんどん見ていって、ただ見るだけだともったいないでしょ。 その、
うん、
それを感想を書こうと思った時にホームページで書こうかなと思ったんだけども、はい、まあ、ホームページだとなんかちょっと違うなという感覚を持っていて、
うんうん、
もっと違う
直 感、
ね、直感というかね、
はい、
なんか、まあ、ホームページっていうのはね、今のブログと違ってやっぱりインデックスされて読まれるまで時間差があるんですよ、
うん。
で昔インデックス、Google にとか Yahoo にインデックスされるのに、はい、ひどい場合1ヶ月以上かかって検索結果に出るまでに1ヶ月かかる場合とか当たり前にあったんですね。
情報も古くなっちゃいますね。
それは昔の時代なんですね。更新して3日目に検索結果に載るってことは普通はなかったんですね。ニュースサイトでもない限りね、
はい、
そういう状況もあったから、今日読んだ感想を今日読んでほしいでしょ、
うん、
それができなかったのね、昔のホームページっていうのは、うん、
なるほど、
はい、だからちょっと違うのではないかと、
あ、
もっとリアルタイムに配信する方がないのかなっていう時に、そのメルマガっていうのをちょっと読み始めてたから、はい、これだろうということで、うん、見た映画の感想を、で解説を、でメルマガで始めたと。
それは無料のメルマガ。
無料ですね。
へえ。何人ぐらいの方が、
うん、最初はなかなか増えなかったですね。いろいろ苦労した結果5万人、最大5万人。
すごい、5万人。
それはまあ2、3年間かけて5万人になったんですけど、
すごい、はい、
まあ、1年で1万人ぐらいまで。
1年で1万人もすごいですよ、うん、
はい、それで、まあ、人気メルマガになったということですね、
うん、あ、なるほど、
まあ、いろいろなね、うん、いい条件が重なってるんですね、今思い出せばね、
うん、
まあ、当時だから、当時はね、だからそのメルマガっていうのはビジネス系メルマガっていうのが当たり前だと、
はい、そうですね、
でエンタメ系のメルマガっていうのはほぼ存在しなかったんですね、ほとんど存在しなかった、
うん、
芸能情報を出してるメルマガとか何個かあったんですけど、うん、基本的には存在しない状態だったんですよ。だからエンタメ系のメルマガを出すってことは、うん、当時の常識から見るとうまくいかないからやめた方がいいねって言われる、そういうのが常識的なアドバイスだったんだけど、別に僕は成功するとかしないとか関係なくて、自分が面白いかどうかってことが非常に重要なので、うん、まあ、自分が面白いから、面白い映画を面白く解説しようっていうことが重要なので、うん、あんまり最初はそのたくさんの人に見られるとか成功するとか考えないですね。楽しいかどうかにフォーカスして始めていくので、スープカレーも全くそうなんですよ、うんうん、だからスープカレーがブレイク、バズショのサイトが結構アクセス集まるのに1年以上は優にかかっていて、はい、半年以上は1日10アクセスとか20アクセスの状態ずっとやってるんだけど、はい、それは好きだからできるんですよね、うん、だから今たくさんの人が失敗するパターンっていうのは、うん、最初から結果を出そうとしすぎて、やってるので、うん、ある程度その目標設定とかすると、うん、目標が達成されないことも明らかになっちゃうんですね、うん、目標設定するのはいいんだけど、うん、目標設定すると目標が達成したことが明らかになると同時に、うん、半年間で達成できなかった、1年で達成できなかった、2年で達成できなかったってなると、うん、大体やめちゃうよね、
そこはね。
だからほとんどの人は続けられないんだけど、楽しいってことにフォーカスするってことは重要です。楽しければ続ければいいし、楽しくないならやめた方がいいですよ。それは、うんうんうん、うまくいかないから、楽しくないことを続けてやっても大体うまくいかないので
、苦行ですね。そしたらね、
だから僕はあんまりそういう結果とかアクセスっていうのは最初は全く気にしないで、はい、まあ、楽しいからいいかなってことでやりながら、少しずつ増えてくると欲ができて、もっと増えるにはどうしたらいいかってことをやっていくと、最終的には5万人ぐらいまで増えてね、すごく人気メルマガになりましたけどね。もうアメリカでやっぱり最新映画を見れるっていうのはすごいアドバンテージなんですね。
そうですよね。日本来るの半年後とかだね。
半年1年。だから誰も見てないんですよ、うんうん、で初日とかに見たら少なくともその映画の日本語の解説っていうのは世界で1個しかないんですね。
そうですね。
初期の最初の、うん、まあ、似たようなことをやってる人もいなくはないんだけど、はい、結構僕とかも徹底してやる方なので、1年間だから50本100本の映画表をしていくわけだから、そこまでやってる人っていないんですね、外国で、はい、そうなってくるとすごいニュース価値が出てくるわけですね、はい、唯一無二なんですね、
うんうん、
無敵なんですよ、だから
無敵ですね、
そうなってくると、
うんうんうん、
なので、まあ、今でこそブログだとね、海外から発信してる人って山ほどいると思うんだけど、はい、当時はまだ誰もやってなかったっていうことがあってね、うん、まあ、ラッキーだと思いますけどね、うん、だからあんまり人がやってるから、日本人って人がやってるから、うん、っていうことをすごくなんていうか行動の基準に、ね、するし、他の前例がないとかね、うん、他の人がやって成功してるかっていうのをすごく気にすると思うんだけど、それは成功しない発想法ですね、私から言うとね。面白いかどうかだけが重要なのであって、面白いからやる、成功するかどうかはまたしばらくそのやってから考えていけばいいので、なんか他の人がやってるかやってないかも関係ないのですね、それは面白そうだからやる。
Facebook に出会ったのが2010年
ですよ。そうですね。
それも面白いかどうか
で。Facebook はですね、その前メルマガやって、Twitter をやって、Twitter、はい、うん、も13万人ぐらいフォロワーがいてね、結構多いんですけども、はい、今度そういう中で、まあ、Twitter が結構盛り上がってる時に Facebook が来ましたよね。
はいはい、
で、2010年の夏ぐらいに Facebook のセミナーがあって、うん、熊坂さんっていう方が
いた。ああ、熊坂ひとみさん。うん、はい、
おそらく多分日本で開催されたちゃんとした初めてのセミナーの時ですね、うん、もっと小さいのあったのかもしれないけど、それ100人ぐらい来た結構大きいセミナーなので、はい、その最初の大きいセミナーだったんですよ。でそれもまあ Facebook っていうのはアメリカで結構ブームになってるよっていうのを貼ってたんだけど、それが日本で広がるかどうかっていうのはクエスチョンだったよね、はい、そうなった時に、まあ、その一応だからその候補っていうのかな、そのブレイクしそうな候補っていうのは常に意識してますよね、こういうのが流行りそうとか、
はいはいはい、
その中には入ってたんだけども、当時のあれは別に実名顔出しってことはフェイスブックの特徴だそうですけど、必ず日本人は実名顔出しになじまない。で当時はミクシーが全盛だったんですよ、
う
ん、ミクシーが全盛でツイッターが結構来ていますよという感じで、まだまだミクシーの人気がすごい強い形でやったので、まさに匿名の顔も出さない、誰かわからない架空の通学で遊べるっていうのが楽し
み。そうですね。
それと全く反対のことが来た時に、ほとんどの人は全然説明顔出しないときに悩んでいたら、まあ悩んだよねっていうのが主流だったんですよ。そうなった時に僕は の仕組みとかをセミナーで学んで、これは必ずブレイクするんだと、いろんな確信したんですけど、で次の日から必死に始めて、まあアカウントあったんですけど、いろいろ投稿して友達で名刺出したりコツコツやって、今年の12月ぐらいのクリスマスの日になんかいろいろやってて、はい、クリスマスの音声プレゼントみたいなのをやって、そしたら2日で1500人ぐらい増えて、その後1回すぐ2、3000人にはなりましたね。でその後 Facebook ページも始めて、はい、でちょうどあれですよ、あのソーシャルネットワークっていう映画がブレイクして、はい、でそれに合わせてソーシャルネットワークの対談動画、ユーストリーム動画とかをたりして、まあ、そういうフェイスブックの盛り上がりをうまく利用しながら、あのメディアを大きくして、フェイスブックも大きくしたりっていうことを、まあ、うまくやりましたね。まあそれもね、一朝一夕ないんですね。僕メルマガもやってるし、ツイッターもやってるし、その前にホームページもやってるから、それこそもう僕ほどやってる人はいないんですよ。いたら教えて、僕は会ったことないです。その例えば98年からホームページを作ってね、それまでホームページでもある程度成功して、メルマガでもある程度成功して、ツイッターでもフォロワー10万人いて、フェイスブックでフェイスブックページ10万人いる人はいませんから、その人はね。いたとしても僕と同じぐらいの年になっているわけだし、いたら有名になってるはずなので。単一のメディアで有名な人いっぱいいますよ。ツイッターですごい人もいるし、もちろんブロガーですごい人もいるけども、みたいにいっぱいやって、
まんべんなくはね、
いろいろどれもまあ中途半端というかね。
いやそんなことないです。
もっと突き抜けてる方いるんですけど、だからいろいろなメディアの特性とかね、それをどう大きくしていくかとか、まあ、なぜ大きくしたいかっていうのは結局そうですね。僕はその最初映画の精神学っていうのを始めた動機にもなるけども、その今でこそテレビでそういううつ病の話とかいっぱいやるようになってますけど、昔10年前っていうのは全くやってなかったんですよ。全くってどのくらいなのっていうと、年に1回ぐらい NHK 特集で、アルツハイマー病とかの特集があるかどうかって、全ての番組で年に1回ぐらいメンタルの特集があるかどうか、
極端に少なかったんですね。
本当にそうだったんですよ、10年前っていうのは。珍しくは今日 今週アルツハイマー病はテレビでやるらしいよって言うと、道の精神科の間でも有名なのでじゃあみんなで見るかみたいなね。うつ病とか全く話題にならない。今、まあ、それは今話題になっているのはいろいろ製薬会社のね、やっぱり、そのプロモーションとの絡みとかあるんですけど、当時は全くそんなのは話にもならなかったんですね。そうなった時に、なんで、まあ、当時から日本人の自殺者数って3万人オーバーで、すごい自殺っていうのは社会問題化してたはずなのに、それすら取り扱われないし、そんなこと知ってる人もいないし、そういう状態があった中で、まあ、そういうメンタルな情報っていうのが非常に不足していたわけですね。それをできるだけたくさんの人に知ってもらおうということで、精神学の話をですね、直球で投げてもですね、誰も読まないんですよ。だから映画とパッケージして、
なるほど、興味持ちますもんね。で映画って身近な感じがするし、
もう本当映画ってそういうメンタルの話とか多いんですよ。本当に心が病んでる人とか、もうそういうの3本に1本ぐらいそういう映画ですね、大体。まあ、そうじゃないのも心理学的に解説したりしてますから、まあ、ほとんど多くの映画はね、そういう心という問題とすごくメッセージに結びついてるわけですね。そういうのがあって、まあ、そういうこともあって、まあ、そういうことはずっと前から精神学的な情報を発信しなきゃいけないということは前から思ってたんだけど、なかなかどういうふうにしてもいいかわからないし、まだまだその10年目ぐらいだと、そんなに精神科医としても経験とかも少ないからさ、偉そうにそういうね、語れる立場じゃないじゃないですか。だからそういうこともあって、なかなか精神学的な情報発信ってことしたいけどできないとかなんですけど、それでまあ映画と結びつけてね、だから面白いかなということを初めて思ったんですね。でまあ、基本的にそういうメッセージをたくさんの人に伝えないと意味がないんですね。例えば僕はもうそのアメリカに行った時も、まあ、うつ病とか自殺の研究をしてたんですけど、自殺を減らすってことですよね。そうなった時に、例えばメルマガ読者が1000人だけでいいって話にはならないでしょ。
そうですね。
できれば1000人よりは1万人、1万人よりは2万人、できれば10万人以上の人ぐらいのリーチしたいと、いうことがあるので、結構私だからその媒体を大きくするっていうのにこだわってるのは、やっぱり自分の情報をね、たくさんの人に届けたいということなんですね。 通の人は必ずしもそうではない、ただ濃いファンが1000人いれば十分ですっていう人もいるんですよ、それがね、うん、はい、それはその人のスタンスで
価値観
であって、
ね、
で本当にしっかり読んでくれる読者が1000人いればね、うん、すごいいろんなことができますから、うん、十分であるっていうのは楽しいんだけど、ね、僕の場合はそうではなくて、うん、たくさんの人にそういうメッセージを届けるというところを、うん、考えているので、うん、今も Facebook を大きくしたりね、うん、そういうことをやってるわけですね。
まあ川澤先生と、まあ、今回ね、あの、うん、一緒にこうハワイっていうところに来て、うん、カフナにお話を聞いたりとかしましたけれども、カフナというのはシェアをすること、うん、それからヘルプをすることっていうのが大切だっていうことをね、うん、よくおっしゃいますよね。でその中のやっぱり先生今おっしゃったシェアするとか、うん、あとヘルプっていうのがすごく含まれてるような気がしたんですけれども、3年前っていうとちょうど初めてカフェに会ったり、
そうですね、その直後ですよ、フェイスブック始めたのは。その1ヶ月後ぐらいですよ、熊坂さんのセミナーって、カフェに会ったの7月だから、
はい、
多分それから1ヶ月以内か1ヶ月、2ヶ月は経ってないと思うんですね、うん、熊坂さんのセミナーっていうのはね。
あ、じゃあ最初にカフェに会って、そうそうそう、日本に帰って熊坂さんのセミナーに行き、
そうそうそうそう、
Facebook を
撮ったわけですね、
うん、なんか流れが、
そうですね、絶妙な。僕もこの間ちょっと写真をね、ハワイ前にハワイに来た時の写真を見返して、
ちょっとね、ルイさんも
4月10日だったかな、前に来たのがね、確か3年前のね、
なんかすごくドラマティックな投稿だなと思って。
あ、そうですか。
私はあの投稿もものすごく感動して、あ、ご一緒できるんだなと思って、すごく
ドラマティックに書いたんです。でもまあ今から思い出すとそうなってるんだなっていうのも、あの時僕もに月と日にちを見てね、はい、そう思ったんです。それまで気づかなかったんですけどね、うん、2、3年前だったよなとか、この間なんとなくルイさんと話したんです。
でも今日、先ほど実はカフナとお話を先生されてたんですけど、
う
ん
う
ん、
ハワイの新刊ですね。
そうですね、ハワイの新刊って言うんですけど、ね、そうなんです。ルイさんの本ってこういう本があるんですけど、ここに出てくるカフナっていうことなんですけどね。カフは覚えてらっしゃいましたもんね。
覚えてますね、すぐ分かりましたね。
あれ2年前だっけとか言われて、ね、びっくりしました。みんなびっくりして、ルイさんもびっくりしてた。
僕も話しかけようかなと思ってたんですけど、はい、覚えてなかったら寂しいしなとか思って様子見してたんですよ。
やっぱね、いやー、そっか。でその時はどんなことをカフには言われたんですか。
その時ですか。
はい、
いろいろですね。
どんどんやっぱり人にメッセージを伝えていきなさいとか、
パイオニアとして活躍しますよっていうことがありました。パイオニアっていうのは初めて始める人ですね、
はい、
探索者っていうか、その
道を開拓者、
道を切り開く人ですね、うん、
じゃあもうその使命、あなたにはその使命がありますよ。
そうですね、
実際にそうなられ
てる。そうなって、まあぼちぼちな
ってますよ、ね、だってスープカレーのもそうだし、
スープカレーもそうですね、
映画のページもそうだし、
う
ね、メルマガだってそう、全部パイオニアです。
そうですね、
カフに会う前からもパイオニアだったし、会ってからもさらにパイオニアで、
人と同じことやるのは嫌いなも
ん。天の弱、
天の弱。まあ天の弱なんだけど、うん、最近はそのレッドオーシャン、ブルーオーシャンっていうね、はい、かっこいい言葉があるんですよ。
ありますね。
で、ブルーオーシャンは戦略なんですけど、ね、かっこよく言うと、うんうん、一般的な言葉で言うと天の弱なんですけど、
はい、
みんなレッドの方に行きたがるんですよね。本当に何聞いてもどういうふうにやりたいですかって言っても、もう飽和状態になっているようなことをみんなやろうと思うんですね、
うんうんうん、思いつかないんでしょうね。
まあ、思いつきもしないし、うん、自分の持っている情報の中にそういう新しい選択肢自体が入っていけないと思うんです、うん、レッドオーシャンでは初心者は先行できません
で
した。
そうですね。
相当天才的な人か、すごい運がいい人か、どっちか、そういうレッドオーシャンで勝てる人っていうのはね、うん、あと他の人の何十倍も努力できる人か、
うん、
逆に言うと他の人より明らかに秀でていないとですね、レッドオーシャンで勝つことは不可能なんですよ、
はい、
だからブルーオーシャンで、ブルーオーシャンは、うん、早く始めて人か、はい、何がしかのユニークな点を持ってる人と、
はい、
あと逆に続けることね、はい、ブルーオーシャンがみんなの人気が出るまでって時間がかかる場合があるので、今誰も興味が持ってないけど3年後とか5年後にすごいブレイクしてる可能性があるんだけど、それ1年でやめちゃうと、
うん、
美味しいところにありつけないじゃないですか。
そう
ですね、であと続けるってこと、うん、早く始めて自分の個性を生かして続けられれば、うん、ブルーオーシャンでは成功できる。だから初心者こそブルーの方に行かないと、 絶対条件的だと思うんですけど、そうですね、99% の人はレッドに行かない、
レッドには行かないぞと思いながらレッドに行く感じですかね。
そこでまあ基本的な部分を学ぶということではいいと思うんだけども、はい、そこで勝負しちゃうと絶対
もったいないですね。
先行ってる人に勝てないでしょ、はい、だっていろんなインターネットの知識にしろ、はい、それ以外の知識にしろね、うん、僕なんかはまあそんなに大した精神科としてもそんな知識もないしね、映画評論家としてもそんな知識もないけども、先にやったものが勝ちなんですね、うん、
掛け合わせですよね、好きなものとね、
掛け合わせです。掛け算っていうのは僕はそう重要で、うん、専門性の2つも掛け算ってことを言ってるんですね、うんうんうん、今回精神学かける映画っていうことでね、掛けたら誰もやってなかったんで1番になったわけですね。
今でも他にいらっしゃらないですよね。
今でも精神、あのね、映画の本を出してる精神科の先生ってたかだか10人ぐらいしかいないんですよ。
あ、いらっしゃるんだ。
でもホームページ的なものを持ってそれをかなり主に活動してる人っていうのは、うん、ないですね。まあ、最近名越先生っていう先生がね、
あ、はいはい、
時々テレビで解説されたり、はい、テレビに出たりはされています、はい、名越先生本も出してるかなぐらいですかね。あとまあ精神科でテレビに出てる先生っていうのはあと数人ぐらいしかね思いつかないと思うので、はい、情報発信が足りないんですよね。もっといろんな先生が出て精神学のいろんな情報を多面的に発信していかないといけない。何が正しいかっていうのはそうそう言える分野でもない。
南花のあの人の夢の種。
はい、樺沢紫苑先生の2回目のインタビュー聞いていただきましたけれども、映画の精神医学というメルマガを発行した背景ね、えちょっとびっくりでしたけれども、アメリカに行くと日本語を喋りたくなるけれども、周りには日本語を話せる人は奥様しかいないと。そして、送ってもらう30冊くらい月のね、30冊くらいの本はすぐに読んじゃうし、じゃ あの日本語のメルマガを20詩くらい取ってみて、あ、これなら俺でも書けるなと思われて2004年の7月に、そういったメルマガを発行し始まったというのが背景だったってことなんですけれども、やっぱりあの映画をねたくさん見ることができたというのはシカゴに行ってなかったらできてなかったことなんじゃないかなと思うんですね。アメリカは毎週 3,4 本新作が公開されるってことなんですけれども、その中で、月に15本とか20本とか、映画をね映画館で見られていて、でホームページでその感想とか、伝えるのはちょっと違うなと思ったのでメルマガでということで、今日読んだ感想は今日読んでほしいというリアルタイム性を大事にして無料で発行されたということなんですね。1年で1万人 2,3 年かけて5万人の読書がついたってことで、すごいなと思ったんですけれども、まああの楽しいかどうかにフォーカスして初めてやってみたなっていうことをねおっしゃってましたけれども、自分が面白いと思ったことを楽しくやっていこうと思ったという言葉が非常に、私には印象的でしたね。最初から人っていうのはこう結果を出そうとしすぎているから失敗しちゃうんであって、やっぱり楽しいっていうことにフォーカスすることが重要だっていうふうに言ってましたね。アクセス数とかは全然最初は気にしないで始めたけれども、まあ、結果的には5万人の人気メルマガになったっていうねところは、やっぱりそういったあのいい意味での力を抜いた感じっていうのがね出たんじゃないかなと思いますね。そして樺沢先生は3年前に、ハワイのカフナに、お会いしたということなんですが、その時に言われたのがパイオニアとして活躍しますよということだったということなんですね、道を切り開く人という使命があるということだったんですけれども、まあ、あのそのお話を聞いて私が受けた感覚としては、なんか樺沢先生はカフと会う前からそうだったんだけれども、会ってからはその動きがこうがぜん加速したんじゃないかなと思っているんですね。ということで樺沢紫苑先生の話まだまだ続くんです。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。